ある軍艦の乗組員がですね、艦長のもとに来て、提督から艦長にメッセージが届きましたというふうに知らせに来ました。で、その水兵は白い封筒をこの艦長に差し出しました。
A sailor informed the captain that a message had just come for him from the admiral. The sailor handed the captain a white envelope.
すると艦長が、いや、君が代わりに読んでくれと言いました。
I'd rather you read it to me, said the captain.
艦長、これは個人的な手紙だと思いますけれども、なのでプライベートで読んだ方がいいんじゃないでしょうか。あるいはそれは秘密の暗号のメッセージかもしれません。解読しましょうか。
I think it's a personal letter, sir. Perhaps you wish to read it in private, or it could be a secret code message. Shall I decode it for you? asked the sailor.
いや、そのままで大きな声で読んで聞かせてくれ。おそらく提督から私への褒め言葉だろう。あまりの褒め言葉に読むのが恥ずかしいんだったら別だが。艦長は少しばかり胸を張って自慢そうにしました。
No, 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 no. Read it aloud to me, he ordered. Unless you're embarrassed by a little flattery. He stuck his chest out a tiny bit farther.
そこで水兵は提督からの手紙を代わりに読んであげました。こう書いていました。お前はこの国の海軍の艦艇を指揮した者の中で最も傲慢で自己中心的なエゴマニアだ。
The sailor read, You are the most arrogant, self-centered egomaniac ever to command a ship in this country's navy.
艦長がすかさず水兵に言いました。今すぐそのメッセージを解読しろ。
Then Captain shouted, Have that message decoded now.
まあ、この海軍の艦長はですね、この自分の悪いところ、まあ、ネガティブのところを誰にもまあ知られたくないとまあ思ったんですね。で、この提督に言われたことっていうのは本当の意味じゃないんだということを思わせたくて、この解読しろと言ったんです。
So the captain tried to keep his defect or weakness unrevealed. He ordered his subordinate to decode the message as if there is a hidden message behind the letter.
私たちもこの人に知られたくないところ、または隠そうと、この人に知られたくないところはですね、この隠そうとしたりとか、まあ、ごまかそうとするところがあると思います。
We also tend to hide or deceive what we don't want people to know.
ところがですね、今日のテキストに出てくる人物というのは、この自分の間違っていたところ、この人に隠していたところというのを、この自ら明るみに出すようにしたんです。
However, the person we focus on today's scripture decided to bring his mistakes or weakness or secrets into the open.
まあ、あることをきっかけに勇気が与えられたからなんですね。
Because an incident inspired him to do so.
今日は、さっき読んでいただいたルカの23章の50節から56節のところ、このイエス・キリストの亡骸が墓の中にこの葬られた、その話を見ていきたいと思います。特にこのイエス様を送ったヨセフという人について見ながら、過去と向き合い、主のために今できることをするということを考えてみたいと思います。
So we're going to study Luke 23:50-56 this morning. We just read the scripture verse to look into the story on Jesus' burial. We will focus on Joseph, who played the role of embalmer for Jesus. We're exploring how we should confront the past and what we could do now for the Lord.
イエス様は金曜日の午前9時に十字架にかかられて、そして午後3時に息を引き取られた、まあ、6時間の間に亡くなったんですけれども、まあ、途中12時頃になると、もう全地が真っ暗闇になり、また死人が墓からよみがえり、地震が起き、そしてエルサレムの神殿のこの大きなこの分厚い幕がですね、真っ二つに裂けました。
So Jesus was put on the cross at 9 on Friday morning and gave up his spirit at 3 in the afternoon. So around noon, darkness came over and the sun stopped shining. The earth shook, the dead bodies were raised to life, and a heavy curtain in the temple of Jerusalem was torn from top to bottom.
イエス様が十字架にかかられている様子を見ていた隣の犯罪人、同じく十字架にかけられていた隣の犯罪人、またそばで番をしていたローマの隊長というのは、そのことを見ていて、様子を見ていて、イエス・キリストはただの犯罪人ではないということを知ったんですね。この方は正しい方、救い主、また、 この神の子だということを知りました。
The criminal witnessing how Jesus was put on the cross, as well as the Roman centurion seeing what had happened, they realized that Jesus was not a mere criminal. They praised God and confessed he was a righteous man, son of God, and a savior.
まあ普通十字架にかけられるとですね、2、3日は生き延びるんですね。まあそれがもともと十字架、なるべく長い間苦しませるための目的だったんですけれども、しかしイエス・キリストはまあ6時間ほどで息を引き取ったんです。
So crucifixion normally makes a criminal suffer for a couple of days, like 2 to 3 days. However, Jesus died within 6 hours.
まあユダヤ人の決まりではですね、この死体、この木に吊るされたもの、かけられたものは呪われたものだということで、死体を次の日まで置いとくということはしなかったんですね。してはいけなかったんですね。
According to the Jewish law, anyone who is hung on a tree is a curse of God.Therefore, the body should not be left on the tree overnight.
そこでですね、このアリマタヤという町の出身のヨセフという人が、このイエス様の死体を引き取ろうと、このローマの総督のピラトのもとに行きました。
And there is a man named Joseph who came from the town of Arimathea. He asked Pilate for Jesus' body.
この今日のテキストの50節を見れば、ヨセフという人は議員の一人だったというふうに書かれています。でまあ、マタイの福音書、マルコの福音書を見れば、しかも有力な議員で金持ちだったと書いてるんですね。議員というのはユダヤ人のこの全議会のメンバーということです。
The verse 50 reads, Joseph was a member of the council. He is described as a rich man, as well as a prominent member of the council in the book of Matthew and Mark. The council in here was a council of leading religious leaders of Jews.
つまりイエス・キリストを死刑にしようというふうに話し合って決めていたこのユダヤの最高機関なんです。
So in other words, it was the highest authority and the body of Jewish people who decided to execute Jesus.
しかしこのヨセフという人は立派な正しい人だというふうに書かれていますね。他の大多数の議員の計画とか、またそういう行動には同意しなかったんですね。でピラトとかヘロデのように、まあ、客観的に見てイエス様を罪に定める理由はないと、まあ、そういうふうに議会の決定には反対していたんです。
The scripture describes Joseph as a good and upright man. He did not agree with the decision or plan made by the majority of members. He must have been against the council's decision because he found no basis for the charge against Jesus objectively, just as Pilate or King Herod.
実はヨセフはですね、まあ、ヨハネの福音書の19章に書かれているんですけれども、彼はイエス様の弟子だったというふうに書かれているんですね。でもユダヤ人たちを恐れて、まあ、それを隠していたんです。
In John 19:38 it reads, Joseph was a disciple of Jesus, but secretly because he feared the Jewish leaders.
イエス様を救い主というふうにはみんなの前ではまあ告白していなかったんですけれども、でも隠れてイエス様を信じて従っていたんです。
Although he did not confess Jesus was a savior in public, Joseph followed and believed Jesus.
しかしイエス様がついに捕らえられて、そして自分の議員としての力も及ばずに十字架で処刑され死んでしまった。まあ、それを見てこのヨセフは非常にショックを受けたと思います。
So Joseph must have been greatly disturbed to find Jesus was arrested and put on the cross to the death.So he must have been feeling guilty for his lack of power as a council member.
ヨセフはまあこうなってしまった今、勇気を振り絞って思い切ってピラトのところに行って、そしてイエス様の死体の下げ渡しを願ったんですね。
So Jesus summoned the courage, went to Pilate and asked for Jesus' body.
ヨセフはですね、ここに来てこの自分のことを第一にしない献身的な態度を取るようになりました。まあ、他の議員たちからどう思われるとか、今後もう議員のままでいられるのか、まあ、そういうことを考えずに恐れをもう振り捨ててイエス様の遺体を十字架から取り下ろしに行くんです。
So at this point his attitude changed from self-protection to self-devotion. He stopped worrying about how other council members would think about him or security of his position. He surrendered all his fear and decided to take down Jesus' body from the cross.
加えて安息日がまあ始まろうとしていたところでした。死体に触れる人はまあ汚れたものと、宗教的に汚れたものとみなされて、まあ、このユダヤ人の集まりの中に入っていけなくなるんですね。安息日、次の日に礼拝することもできなくなってしまうんです。
In addition, the Sabbath was about, to begin. Anyone who touches the dead body is considered as unclean and must avoid crowds. The person should not worship God on the Sabbath day.
ヨセフはそれをもう覚悟でこのイエス様の遺体を引き取って、まあ、遺体が傷んで臭くならないようにと香料を塗りながら天布でくるんで巻きました。
Joseph completely understood all these kind of restrictions, but he took down the Jesus body and wrapped with the spices to preserve in stripes of linen.
ヨセフは金持ちでしかもまあ年配だったと書かれています。だからおそらくすでに自分のために買っておいたこの墓、まあ、この岩をですね、くり抜いた洞穴のような形ですけれども、そういう墓を持っていたんですね。で、それからそこにイエス様の遺体を入れて大きな石を転がしかけて蓋をしました。
As I mentioned earlier, Joseph was a rich man. He must have been old too. He placed Jesus in a new tomb which he had purchased for himself. A costly costly tomb at the time was shaped like a cave cut out of the big rock.And a big stone was placed in front of the entrance of the, Jesus' tomb to seal.
まあこのヨセフの墓に葬られた結果ですね、イエス様について予言されていたイザヤ書というところの53章の一つが、まあ、成就することになったんですね。そこにはこう書かれていますね。彼は富む者と共に葬られたと書いているんです。それが実現しました。
Buried at the tomb of Jesus, Joseph fulfilled one of the prophecies of Jesus in Isaiah 53, chapter 53. So 53 verse 9 says, He was assigned with the witch in his death.
今日はですね、このヨセフの取った行動を見ながら、過去と向き合い、神様のために今できることをするということについて、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。
So we would like to contemplate how we should face our past and what we can do now for the Lord by reviewing what Joseph did.
今見たようにヨセフは仲間の議員たちを恐れてイエス様の弟子であるということをずっと隠してきたんですね。
So Joseph had been a secret follower of Jesus as he was afraid of other council members.
まあ、議員たちをはじめユダヤ人たちの多くはイエス様がこの宣教活動を始められて、まあ、1年余り経ったくらいからですね、イエス様にこの疑問を抱くようになって、しかもイエス様に敵意を持つようになっていきました。以来ずっとイエス様をもう社会から除くために捉える機会を伺っていたんです。
So many Jewish leaders, including members of the council, questioned his teachings and became hostile after Jesus started his ministry for about a year.They were searching for an opportunity to seize Jesus to get rid of the society.
まあそんな状況の中、ヨセフはこの自分の立場、自分の身の危険、あるいは家族の安全、まあそういうものを心配してこの隠れて信仰を持つことをしていたんです。
So under such circumstances, Joseph tried to hide his faith, avoiding putting his and his family's position or safety at risk.
イエス様が十字架にかかって死んでしまって、今さらなぜヨセフは自分の立場を明るみにしようとしたんでしょうか。
So however Jesus was now put on the cross to death. Why did Joseph take the stand after all this time?
イエス様が死んでしまった今、まあ、ここまで来たらですね、もう黙り続けた方が良かったんじゃないでしょうか。
We wonder if it had been better for him to stay quiet
イエス様の側近の弟子たちももうチリチリバラバラに逃げてしまって、どこにいるのかもわからないし、この遅すぎる信仰の表明に思います。
Even though disciples who were always with Jesus ran away, his manifestation of faith seems too late.
もう死んでしまった存在にですね、この忠誠さを見せたとしても意味がないように思うんですね。なぜヨセフは思い切ってこのイエス様の遺体を引き取って葬るという大胆な行動に出たんでしょうか。
It also seems pointless to show loyalty to someone who is already dead. Why did Joseph dare to take and bury Jesus' body?
まあもしかしたらヨセフはですね、最後まで罪のない方として生涯を全うされた方に、まあ、敬意を表したいと思ったのかもしれません。
Maybe he wanted to show his respect to Jesus who lived in a sinless life to the last breath.
しかし何よりもヨセフは鞭打たれ十字架にかかられ、苦しみを最後まで忍ばれたこのイエス様を見て、 今までの自分の臆病さを恥ずかしく思ったんではないでしょうか。そして自分のイエス様へのこの献身の小ささを悔いたんではないでしょうか。
Or I think he must have been ashamed of being a coward after seeing Jesus being whipped, put on a cross, and enduring pain and suffering. He must have been regretted that he did not sacrifice himself to Jesus very much.
それでただ手遅れだったとしても、今更何も変わらないとしても、神様の前に自分のこの変わった新しい心を差し出したいと、そんな思いで遺体を引き取ったんだと思います。
We think Joseph decided to offer himself to God, renewed in the spirit of his mind, and received Jesus' body, even though it was too late.
まあその結果彼は自分では気づかなかったでしょうけれども、さっき読んだこのイザヤ書53章の予言の言葉が成就することになったんです。
Accordingly, the prophecy in Isaiah 53 was fulfilled without his realizing.
まあ、今更自分の献身であったり信仰の表明というのはまあ何にもならないと、そのようにヨセフは無意識に思っていたでしょうけれども、結果的にこの旧約聖書の予言の成就という神様の大きなご計画の一端を一部を担うことになったんです。
Although Joseph thought it was pointless to express his faith after the death of Jesus, but he participated in God's divine grand plan to fulfill one of the prophecies in the Old Testament.
まあ、日系人のですね、藤村誠さんという人がいるんですけども、ご存知でしょうか。その人はまあアーティストなんですけども、まあ、私が、リージェントカレッジという進学校を卒業したんですけども、そこでもですね教えておられる方なんですね。
There is a contemporary Japanese American artist called Makoto Fujimura. He occasionally teaches at Regent College, a graduate school in theology he's graduated from.
まあ、彼はですね、この砕かれたものから生み出される美しさというのは福音に通じるというんですね。この砕かれたものから生まれる美しさ、それは福音に通じていると。
He said, "Beauty generated from something smashed or shattered leads to the gospel."
こういう、まあ、絵があるんですけれども、まあ、これはですね、百合の花のことを考えてみなさいというイエス様の言葉、ルカの福音書の、12章27節の御言葉がタイトルになっている絵です。
So this picture on the slide is titled Consider the Lilies, which is based on the scripture, Luke, chapter 12, verse 27.
まあ一見この絵はですね、シンプルで、っていうかむしろ何書いてるのかなと思うかもしれませんけれども、実はですね、この鉱物ミネラルをこの砕いたものでこの絵の具を作って、それを60層以上も塗り重ねてできている絵なんですね。この日本画です。ゆっくりと時間をかけて作られています。
Although it looks very like simply, this art is a Japanese painting with over 60 layers of pulverized coloring materials, and it took such a long time to create it.
そういう、まあ、鉱物を潰して砕いて使った絵の具ですね。イザヤ書の53章の5節ではですね、彼の打たれた傷によって私たちは癒されたっていう言葉があるように、イエス・キリストはこの打ち砕かれたことによってこの絶望から希望が起こり、死から命が生まれ、そして暗闇に光が差し込む、まあ、一言で言うとキリストによる福音というのをこの藤村誠はアートを通して表しているんです。
Isaiah 53:5 reads, By his wounds we are healed. Because Jesus Christ was scourged on the cross, disappear turned into hope. Death brought life, and the light shined the darkness. The art of Makoto Fujimura expresses the gospel of Jesus Christ in a simple word.
まあ彼が、この誠さんがですね、好んでよく使う語る日本の陶芸の技術の一つに今金継ぎというのがあるんですね。
Fujimura often utilizes a Japanese art technique in pottery called 金継ぎ。It literally means to join with gold.
私たちは何かを壊してしまうとですね、それが元の通り使えるように同じ状態に直すというのが普通だと考えられますが、でも数百年前ですね、日本の陶芸家が芸術家がですね、壊れた瀬戸物をこの美しく飾る方法というのを考え出したんです。
Usually when something breaks, we are happy to fix it enough to make it functional again. But several hundred years ago, a Japanese artist decided that he would make broken China even beautiful.
まあ、割れたり欠けたりしたその瀬戸物をですね、この漆で接着して、その継ぎ目にですね、この金とか銀とか、まあ、白金、白い金をですね、その粉を巻いて塗るんですね。
So he started to mend broken pottery with 漆 lacquer and decorated it with powdered gold, silver or platinum like this.
まあ壊れたもの、欠けていたものが修復され、それだけじゃなくて、さらに美しいものにこの変えられていく、まさにイエス・キリストによる十字架によるこの贖いを表すアートですね。
Broken or chipped pottery was not only restored, but also transformed to an even more beautiful piece of art. The art truly symbolizes Jesus' death on the cross and his atonement for our sins.
ヨセフもイエス様が苦しまれ、この砕かれたことによって新しい歩みを始めることができました。イエス様の十字架の愛と許しによって、この自分の砕かれた部分というのが癒されたからなんですね。ヨセフはいわば金継ぎされたんです。
Joseph started taking a new step because Jesus was shattered. His brokenness was healed and forgiven by Jesus' love shown on the cross. In other words, Joseph was mended just like pottery with 金継ぎ method.
私たちも自分が経験した失敗であったりとか犯した過去、この過ちに関わらずイエス様の十字架の方を見上げて、今できることをイエス様のためにしようとするときに、必ず神様がご自身のご用のために用いてくださるんです。
As long as we look up the cross and do what we can do right now for Jesus, instead of being possessed with past failure or mistakesGod will always use us for His purpose.
たとえ意味がない、何の力にもならないと思うようなことでも、神様は何をどういうふうに用いられるかというのは私たちには分からないんですね。ですから今できることを一つ一つやっていくということが大切なんです。
We never know what and how God will use us, even though it sounds or looks pointless and ineffective or meaningless. That's why it is important for us to do what we can do.Now, one by one, step by step.
今イエス・キリストのこの愛と許しの十字架のこの愛と許しを受けて、私たちにできることは一体何でしょうか。神様にが喜ばれることで、私たちが今始められることは何でしょうか。
So what can we do now as we receive the love from Jesus on the cross? What can we start to please the Lord?
例えばそれはもしかしたら自分では苦手だと思っていること、まだ恐れていることを、自信がないことにトライしてみることかもしれません。
It could be something, just trying something that we're not good at or we're not comfortable with.
自分のことをまあよく思ってないんじゃないかと思う人にこっちから声をかけてみることかもしれません。
Or we need to show our nerve and talk to someone who might not like us very much.
失敗したことに対してもう一度勇気を持ってチャレンジすることなのかもしれません。
Or probably we might need to try for something you once failed.
神様に信頼していたのに期待したようにはならなかったとがっかりしていることがあるかもしれない。でももう一度神様に信頼してみるということかもしれません。
We sometimes feel disappointed and even feel betrayed by God, especially when you trusted Him and had high expectations. Nonetheless, we might need to try to have faith in the Lord once again.
私たちが今に思いを集中して、今できることを始めていくための助けになることがあります。
There is a key to focus on the present situation and do what we can.
それはヨセフのようにこの今までのこと、つまり過去のことにとらわれないということですね。むしろ過去を上手に取り扱えれば、私たちは今を、これからを精一杯生きることができるんです。
Like Joseph, we should not be obsessed with our past. If we can handleOur past skillfully, we'll be able to make the most of now and expect for the future.
日本の著名な作家で井上久志さんという人がいますが、彼がこういう言葉を残しています。
Hiroshi Inoue, he is a famous Japanese writer, left quotes as this.
過去は泣き続けている。大抵の人がきちんと振り返ってくれないので。
The past is pitiful because most of you don't look back at it, properly.
過去ときちんと向き合うと未来にかかる夢が見えてくる。
When you confront the past, you'll be able to dream about your future.
いつまでも過去を軽んじているとやがて未来から軽んじられる。過去は訴え続けている。
If you continue making light of your past, your future will be trivialized, diminished. The past is protesting.
神学校で霊性の神学を教えている、吉川直美先生という方がいらっしゃいますが、過去をですね、きちんと取り扱うことを彼女も勧めています。
The Reverend Naomi Yoshikawa, who teaches divine nature at a seminary, also recommends that we should confront our past. And this is her writing.
子供時代の傷や悲しみ、人を傷つけたという罪の意識をそのままにしておくと、心の中に住む幼い自分が一人ぼっちで誰の助けも得られずに泣き続けています。
If you leave your emotional scar, sorrow, or guilt feeling that you hurt somebody from the childhood memory unresolved, your inner child will be never healed, crying for help.
そして誰も拭いてくれない涙が密かに怒りや無力感を育ててしまうのです。
Tears which no one has wiped for you brings anger and a sense of helplessness without realizing it.
泣いてる過去にそっと耳を傾けることから始めましょう。
Let's start facing painful memories from the past.
恐れることはありません。過去が求めているのは私たちを裁くことではなく、愛され適切に扱われ未来につながることなのですから。
Don't be afraid. To confront the past does not mean to be judged. It is to be loved, treated properly, and paving the way for the future.
皆さん、過去は私たちを裁こうとはしていないんです。過去は私たちにただ現実にあったことだというふうに受け止めてほしい、適切に扱われたいと願っているだけなんです。
I'd like to tell you, the past do not judge us. We should accept it for what it is and treat it fairly.
それは未来につながっていくことなんです。私たちの過去に犯した罪であったり、失敗、また受けた傷、そういうものに私たちはこの目を背けたり、なかったもののように無視するんじゃなくて、事実として認めることが大切なんです。
And that act, behavior leads to the future. We shouldn't turn our face away from our sins, mistakes, failures, or trauma in the past. It is important to admit them as the fact.
ヨセフもイエス様にこの従いながら、もうその信仰を公にせずに人を恐れていました。そこに恥や後ろめたさを感じていたと思います。
Joseph was concerned about what other people think of him. That's why he did not declare his faith as a follower of Jesus. He must have felt shame and guilt.
でも彼はいつまでもそれを引きずることなく、この今を、これからを見ることができるようになりました。
But he stopped prolonging negative feelings and started turning his eyes on the present and the future instead.
なぜでしょうか?
How did it happen?
その鍵はイエス様の受けた苦しみにあるんです。
Once again, the key is the suffering Jesus endured.
イエス様が鞭打たれ十字架にかかられたことを通して、ヨセフは自分のこの恥ずかしい過去を受け止めて、そして新しい思いでこの自分のできることを始めていこうと決心したんです。
Through a suffering of Jesus endured, such as flogging and crucifixion, Joseph accepted his shame and guilt in the past and decided to take actionsAs far as he could.
その結果、彼は旧約聖書のこのイザヤ書の預言が成就する一端を担うことになったんです。
And he played an important role in the fulfillment of one of the important prophecies described in the book of Isaiah.
私たちも大なり小なり、過去に受けた傷であったりとか、犯してしまった失敗、罪、そういうことがあると思います。
We all made mistakes, committed sins, or suffered emotional trauma in the past, more or less.
そういうものにただ苦い思いを持つだけであったりとか、 なかったかのように振る舞い続けるならば、私たちは今を見つめたり自分のできることをやっていく力、勇気というのは湧いてこないんです。
But as long as we fall into self-pity or pretend nothing had happened and keep ignoring the past, motivation or courage to face the present and keep a step forward will never be created or gathered.
この後の生産式の時間を通して自分の過去を振り返り、向き合う必要のある傷とか失敗がないか、神様に祈ってはいかがでしょうか。
Why don't we look back and pray to the Lord that if we have any scar or mistake or emotional trauma we should face during communion after this message?
そしてイエス様の十字架の愛と許しを受け取ることをお勧めしたいと思います。
And I'm encouraging you to accept Jesus' love and forgiveness on the cross.
イエス様はもう十字架によるこの愛によってそういった傷や失敗を癒したいと、許したいと待っておられるんです。
Jesus is waiting for you to heal, to be healed and to be restored from your brokenness through the love and atonement on the cross.
この十字架の愛と許しを受け取って、今これから私たちには自分には何ができるのか主に尋ねる、そういう時を持つことをお勧めします。
I'm praying that it will be an opportunity to ask the Lord what we could offer for Him now, His kingdom.And his purpose.
ではお祈りします。
Let us pray.
天のお父様、あなたの皆を賛美します。
Thank you, Lord. Praise your name.
今日もイエス・キリストが十字架にかかられ、そしてその後葬られたところを見ました。
We looked into the path that you died on the cross and buried.
ヨセフは人の目を恐れてずっとキリストを信じていたことを隠していました。
Joseph was hiding his faith because he was afraid of what other people think of him.
しかし十字架で苦しまれ、鞭打たれ、そして差し通されたイエス様を見て彼は癒され変えられました。
But because witnessing what was happened and what kind of pains andendurance Jesus went through, he changed his mind and he was renewed.
彼はイエス・キリストによって金継ぎされました。
He was mended like the Japanese old pottery method, 金継ぎ. He was mended by Jesus.
私たちもまだ欠けや傷があるかもしれません。
We also have brokenness or weakness or failure.
聖霊様、あなたの愛でそこを金継ぎしてください。
Please God through the Holy Spirit, please also mend us.
そして私たちがさらに美しいものと変えられますように。
And we also pray, Lord, that we're going to be changed and renewed more beautiful thing as Joseph.
そしてあなたの御用にますます用いられていきますように。
And also praying that we will be transformed, that you will be able to use us for your purpose and for your kingdom.
イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。
And these things we pray through the precious name of Jesus Christ.
アーメン。
アーメン。